1月17日火曜日、ヤング日経。この番組は、毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。火曜日は、河野桃音がお送りいたします。本日も、これだけは知っておきたいニュース5本と、10秒ビジネス用語、そして3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーをお届けします。実質利上げで変わる？プロに聞いた住宅ローンの借り方。日本銀行は2022年に長期金利の上限を引き上げました。2023年の総裁交代で金融政策を本格転換する可能性もあります。では、今から住宅ローンを借りる場合、変動と固定、どちらが返済額を抑えられるのでしょうか？そもそも変動金利はこれから上がるのでしょうか。プロの見解を聞きました。2023年は円高？転機の金融政策注目点は、専門家に聞く。昨年12月、米欧中央銀行は利上げペースを減速し、日本銀行は金融緩和政策を突如修正しました。政策転換を受け、年明け3日には円相場が一時1ドル129円台まで上昇しました。激動の2022年を経て、2023年の為替相場はどう動くのでしょうか。ドル円の見通しと相場を動かす注目要因を専門家に聞きました。低リスク融資型クラウドファンディング、金利上昇で注目度アップ。2022年には株式などの下落リスクを痛感した個人投資家の間で、預金よりは高い固定利回りが狙える融資型クラウドファンディングの注目度が高まりました。2023年は国内金利上昇の可能性がありますが、融資型クラウドファンディングにとってどんな影響があるのでしょうか。インボイスって何？経理電子化へフィンテック企業続々。2023年は企業の経理業務に影響が大きい制度変更があります。10月に消費税額を正確に把握するためのインボイス適格請求書制度が始まります。またメールなど電子データで受け取った書類の電子保存を義務付ける改正電子帳簿保存法、電帳法の猶予期間も年末で終わります。会計管理などのシステムを提供するフィンテック企業は、経理業務の電子化が進むとみて事業拡大に動いています。2023年、法律、ルール、こう変わる。経済安保法制など進展。2023年もビジネスに影響の大きい多くの法律が改正されます。企業法務に詳しい国内の弁護士に注目する法務トピックを聞いたところ、国内、海外ともに経済安全保障をめぐるルールの行方に大きな関心が集まりました。株主総会資料の電子提供制度や民事訴訟の IT 情報技術化といったデジタル化に向けたルール改正も控えます。環境や人権対応などをめぐる規制強化は海外が先行しており、日本企業も対応を迫られています。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾ったヤングなあなたが知っておきたい言葉は社債。こちらチェックしておきましょう。社債とは民間企業が発行する債券です。銀行融資に比べて中長期の資金を調達しやすく、設備投資などに充てる目的で活用されます。社債の主な買い手は保険会社や銀行、資産運用会社などです。企業は発行時に決めた利息を投資家に支払い、償還期日が来れば元本を返済します。以上が今日知っておきたい用語、社債の説明でした。ニュースで見かけたらチェックしてみてください。ここからは3分でわかる企業経営、100社100職のストラテジーのコーナーです。十人十色と私の名前の100という漢字をかけて100社100職。企業ごとの多様な戦略を取り上げ深掘りしていくコーナーです。あなたと一緒に企業研究進めていきましょう。 本日取り上げるのは、IKEA のサステナビリティ戦略です。一般的に環境に配慮した製品はコストがかさみ、価格も高くなります。しかし、IKEA は環境に配慮した製品を低価格で提供しており、企業として他社との差別化に成功しています。サステナビリティを追求することは非常に難しく、制約の少ない従来品に比べ価格を抑えることは至難の業です。洗礼のないプロジェクトは失敗のリスクも高まります。そこで IKEA は失敗を許容する文化を重視しています。IKEA 博物館には IKEA の創業者のイングヴァル・カンプラード氏の寝ている時だけは誰も失敗しないという言葉とともに失敗した製品が展示されています。 IKEA の製品開発部門の責任者フレドリカ・インゲ氏は、環境配慮で価格上昇はありえない、適切な設計とサプライチェーンを構築すればコストは下げられると強調します。 IKEA は2030年までに全製品の素材をリサイクル素材もしくはリサイクル可能素材にする目標を掲げており、難度の高い商品のリサイクルも始まっています。代表例がこれまでそのほとんどを焼却するか埋め立て処分するしかなかったマットレス。マットレスは様々な材料で構成されているため、これまでは焼却するか埋め立てするしかありませんでした。しかし IKEA はマットレスのリサイクルに取り組みます。その鍵となるのがリサイクルと開発の一体化です。リサイクルと製品開発のプロジェクトを一体化し、リサイクルの課題を集めて製品開発に活かしています。マットレスの平均使用年数はおよそ10年、すなわちリサイクルされるのは10年後です。それでも本腰を入れて取り組むのが IKEA 流。IKEA では気候変動は大きな脅威であると同時に、企業の競争力を高める最大のチャンスとして位置づけています。本日の100社100食の企業経営のコーナーでは、IKEA のサステナビリティ戦略を取り上げました。環境配慮型製品は高いというのが通説とされる中、低価格を実現し、独自のブランド価値を高めています。企業の強みにもなり得るサステナビリティ。今後 IKEA は全製品をリサイクル可能にするために、どんな戦略を生み出すのか注目です。
ここで日本経済新聞社からお知らせです。日本経済新聞社は、動く都市に日経電子版をテーマに発割キャンペーンを実施中です。仕事はそれなりに頑張れている。でもビジネスパーソンとして成長するために今年は何か始めたいと思う方の新習慣として日経電子版をおすすめしています。物価や為替、世界秩序まで毎日ビジネス視点の情報がアップデートされ、一次情報から未来の変化の兆しをつかむ訓練になります。キャンペーン期間中に新規に申し込むと、通常よりも無料で読める期間が長く、申し込みから2ヶ月間無料となります。発割キャンペーンは2月7日まで、ぜひご検討ください。詳細、お申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
ヤング日経火曜日、河野桃音がお送りしております。本日のコーナーではサステナビリティを取り上げました。それにちなんで本日は私の好きな紅茶を使った普段の生活でできるエコ、茶葉の活用についてお話しします。紅茶を入れた時、入れ終わった茶葉すなわち出がらしは基本的には捨てられてしまいます。しかし日本紅茶協会によると様々な活用方法があるそうです。まず一つ目は消臭剤としての活用です。紅茶の匂いを吸収しやすいという特徴を利用しています。使用後の茶葉でも、茶葉の出がらしを乾燥させてポプリのようにし、冷蔵庫やトイレに置いておくだけで効果があるそうです。脱臭効果は2週間ほど続きます。また、出し殻の液でうがいをすることで、口臭予防、うがい液としても使えます。 続いての活用方法はクッキングへの活用です。紅茶の出がらしを乾燥させて細かく粉砕し、クッキーやパンの中に混ぜることで紅茶の風味を楽しむことができます。また肉料理にも活用できます。一度焼いたお肉を紅茶で煮込むことで素材の匂いを和らげることができます。さらに私が面白いと思ったのは美容への活用です。紅茶を出し終わったティーバッグを一度冷蔵庫で冷やし、まぶたの上に乗せるだけでアイパックになるそうです。体温で温まったら裏返します。目が疲れた時に効果的です。ここまで様々な紅茶の出がらしの活用方法を紹介しました。普段はゴミとなってしまうものですが、消臭、料理、さらには美容まで広く活用することができます。ぜひ紅茶を入れた際には挑戦してみてください。先週はゆたぽさん、りょうたくん、ななさん、ねこうじチャンネルさん、マルコ・アルナウトビッチさん、公務員専門塾ホームさん、トシさん、タカピロさん、マブさん、トモコさん、コメントありがとうございました。たくさんの方が成人をお祝いするメッセージをくださってとても嬉しかったです。今週も感想などコメントお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細をお読みいただけます。またこのチャプターのリンクからヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日水曜日は望月さんこと増智恵さんが担当です。明日もお楽しみに。あなたと作るヤング日経、火曜日は幸運の桃音がお届けいたしました。それでは元気にいってらっしゃい。